もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
はい、今日はどんなご相談ですか？
子供たちと親子の関係がちょっと悪くなっちゃって、どういう方法があるのかなっていうことと、まあ、私とあと主人との関係をどのように考えていったらいいのかなっていうことなんですけど。
はい、あなた今おいくつですか？
69歳です。
はい。ご主人おいくつですか？
は75です。
はい。お子さんは？
長男が43歳で、はい、長女が38歳です。
38歳。で、お二人とももうご結婚なさって独立なさってるんですか？
はい、そうです。
はい。で、子供たちとの関係ってさっきおっしゃったんですけど、どういうことなんですかね？
はい、そもそも、主人のちょっと浮気が発端なんですけど、
はい、
それが分かって、で、
うん、いつ頃に？
4年ぐらい前ですね、
はい、から現在も。
現在もですね。
あ、はいはい。
2ヶ月ぐらい前に、
はい、
もうこれ以上一緒にいられないと思って、うん、
はい、
子供たちにちょっともう離婚しようと思うんだけどっていうことで相談をしたんですね、
うんうん、
で、子供たちは本人同士で決めればいいことなんじゃないのって、だからそういうふうにも意思が固まっているのであればね、お父さんと話し合いに入るってことはいいよということで、
うんうん、
で、お話し合いにまあ入ってもらったんですね、
うんうん、
で、まあその頃の主人も、俺はもうアパートに行って暮らすからいいって断るごとに言っていたんですね。
それはその相手の女性と一緒に暮らすってことですか？
そうではなくて、主人としては私と自分の冷却期間をちょっと置くために出ていくっていうことだったらしいんですよね。
あ、はい、
結局子供たちはもう離婚して出ていくってことは、もう一切ここのお家に足を踏み入れないってことであるとしたら、
うん、
お家はお母さんにね住んでもいいっていうことであればね、あの、うん、お家の名義も変えた方がいいんじゃないのってことで言ったんですね、うん、主人に、
うん、
そしたらそれに対して主人が非常に、あの、もともと7代ぐらい続く家の長男なんですよ、主人はね、
うんうん、
で、まあ、自分は、まあ、そういうふうに息子や娘にそんなことをね言われると思わなかったと。いずれはね、自分がもうダメになったら息子の方に順番に譲っていくのが普通のやり方だと思っているから、
うんうん、
でも子でも親でもない、もう縁を切るみたいな言葉を浴びせたらしいんですよ、
うんうん、
主人が子供たちに。ちょっと私その場にはいなかったんですけども、
うんうん、
子供たちもとっても傷ついて、
うんうん、
まあ、私がこう巻き込んじゃったってすごいこう責任を感じて、
うん、
で、まあ、どのようにしてね、こう、
でもそれがこれは息子さんと娘さんがお母さんのことを思ってお父さんに言ったわけでしょ。
そうなんですよね、
うんうん、で、そのお父さんはその女とはどうなってるわけですか？
もともと、まあ、あの、一緒に働いてた人なんですけども、うん、別にね、その男とか女とか、
うん、
そういう関係でなく、まあ、一番気の合う同僚のお友達っていう感覚で、
うん、
だからそのお前たちは浮気浮気って言うけど、自分はまあ浮気のつもりはない、楽しくね、そのお友達関係で付き合っていければいいということで、
うん、
今でも時々ね、誘ってご飯食べたり、
うん、
映画見たりとかね、ドライブしたりとか、うん、そういったことをするんですよ、今でも、
うん、
で、それってね、浮気以外の何者でもないんじゃないかと私は思うんですけど。
いや、私、あの、そのご主人の浮気って言うから女性にお金も入れ上げたりとか、そういうことがあるのかなと思ってたんですけど、
はい、
そういうことはないわけですかね。
それはないですね。とか、あとはまあその男女の関係とかっていうのはないと思うんですね。ないわけなんですね。
やっぱりそれは許せないことなんですね。奥さん以外の女性とその食事に行ったりとか映画行ったりするっていうのは、
私は嫌ですね。やっぱり夫婦でね、いる以上、なんかそういうこうプライベートな時間で、うん、ね、わざわざお電話をして誘うわけじゃないですか。あちらもまあ旦那さんいる人なんですけども、
うん、
来て、それで朝から夕方まで一緒に遊んで歩くじゃないですか、
うん、
それって嫌ですよね、なんか、
うん。じゃあ今はまだ一緒に暮らしてらっしゃるんですもんね。
家庭内別居みたいな形ではありますけどね、うんうん、で、今の人とは偶然なんか一緒にいるところを見たんですよね。 まあ、朝から出かけて行ってちょっと私も出かけていたら、うん、あの私の前たまたま、まあ、その私の車で走ってた私の前に車走ってて、うん、なんでこんなところにいるんだろうと思ってつけていったら、うん、その人と一緒に行動してたんですよね。どっかで待ち合わせて乗せてきたんでしょうけど、それでずっと私も動画を撮ったり何かしてね、うん、その動画を子どもたちにも見せたんですけど、はい、そしたらあの子どもたちもこれを見たらまあ冷静ではいられないわねみたいな感じで言ってましたけど、うん、
まあ、ショックですよね。
まあ、自分たち夫婦の間としてはね、私もまあ一応うちの主人もなんか離婚届を持ってきてね、名前を俺が書いたからお前もね書いても私はこれでいいんだからっていうような感じで一応持ってきてはあるんですけど、はい、まあ、私はまだ書いてはないんですけどね、その、うん、私はあの離婚することによって自分がなんかマイナスしかないので、うん、したいとは思ってないんですね、離婚はね。
でもご主人は
離婚してもいいと思っているんだと思います。
じゃあ今日のご相談としては、
はい、子供たちとねもう一度あの父親がそういう言葉に出したことを、うん、あの許してもらえる方法であるものかどうかということと、まあ、あとはまあその私のその主人に対する考え方がね、うん、をちょっとこう緩めた方がいいのか、考え方をどういうふうに考えていったらいいのか、うん、っていうことですけれど、
はい、じゃあちょっと先生に聞いてみましょう、はい、今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。先生よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後今日の質問まとめていただいたんだけれども、夫と子供たちがうまくいくようにみたいな、許してもらえるっていうのはどっちがどっちを許すのかよくわからなかったけど、まあそういうことだよね。夫と子供たちの関係が自分たち夫婦のことでおかしくなっちゃったから、
はいはいはい、
それを何とかする方法はあるのかということと、あと自分の考え方を変えた方が良いのかな、はい、どうなんだろうかみたいなことにおっしゃったんだけれども、はい、ちょっとなんかそれはね本音のところで相談されてる内容と違うような感じをして僕は聞いてました、
は
い、あのやっぱり根っこはね、夫は浮気じゃないと言うんだけど自分は夫のやってることに納得がいかないけど、これどうしたらいいのかっていうのはやっぱり一番根っこにあるような気がするんですよ。違います？あなたの一番の問題はそれじゃないの、今持っている。
はい、まあそうですね。
なんかねちょっとそこはあのカッコつけて整理しちゃわない方がいいと思うんですよ、自分の気持ちを少しでもすっきりさせて、どうしたらいいかを見るためには、本当に今自分が持っている問題は何だろうかっていうのを見つけた方がいいと思う、
はい、
さっきおっしゃってたけど自分が子供を巻き込んじゃったことについて責任を感じているから何とかしたいと言うんだけど、まあ、それはね、あのそう言ってしまえばそういうのも分かるんだけど、でももともと自分が子供に相談に行ってそうなっていて、で起きちゃったことっていうのは消しゴムで消すわけにいかないからね、
はい、
起きちゃったことは起きちゃったこととしてもう受け入れてそれを前提に動くしかなくて、であなたたちのお子さんってもう43と38で、ご家庭もお持ちだと聞いたので、もう一人前の社会人なんで、そうやって間に入ってくださったお子さんの気持ちっていうのも、大人であるお子さんが自分で動いたことだから、でそこでのお父さんに対する言った言葉とかも彼らの責任で言ってるわけ、
だ
きっかけはあなたが作ってるけど、それ全部そこで起きちゃった揉め事は自分のせいだとか言っちゃうのはちょっと言葉悪いけどカッコつけすぎっていうかね、私の責任ですって言ったってどうしようもないことを言ってみてもしょうがないし、でもっと言ったらその時のやり取り程度だったら時間が解決しますよ、お父さんと子供との関係なんて。しばらくはギクシャクするだろうけど、だからお子さんにはね、申し訳ない、私が相談しちゃって、はい、おかげでお父さんとちょっと関係悪くなっちゃって、それは本当に悪いと思ってるって言って謝ればいいんですよ。もうあなたのできることはそれだけじゃないかと思う、
はい、
で問題はあなたが最後にまた2つ目の関係ですよね。もっと言っちゃうと、はいはい、自分から見たら浮気に思えるんだけど相手は違うと言ってると、最初の頃お話になってたらもうこれは自分は離婚しかないと思ってお子さんに相談して、
はい、
そういう話をしたと。そしたらちょっと今言ったお子さんの関係があったんだけど、夫の方は、はい、じゃあアパートで住むから出てくよっていう話になって、行ってみたら、はいはい、そこまではあなたが決心した方向で進みかけてたわけですよ、
はい、
そこで本当にどうなのっていうことをちょっと考えちゃってるっていうのが、考えるとそういう状況じゃないかって気がするのね、
はい、
でそれをどうするのかっていうと、まあ一つはだから本当に別れるしかない、でそうじゃなくて別れないんだけど何かする方法はあるのかっていうところを考えなきゃいけなくて、でそうするとまあ離婚するのかどうなのかって話になると思うんですけど、ここでやっぱりそのどっちを取るかだと思うんですけど、 あなたが心平穏に心地よく生活ができるかどうかっていう問題と、もう一つやっぱり考えてるのが損得っていうか、住むとことか経済的な問題、それはもちろん両方存在するんだけど、自分としては最後どっちを優先するかっていうことを決めなきゃしょうがないなっていう気がするんですよ。まあ、そこのところをね、自分でどっちを優先するのかって考えていただいて、解決する方向性を探っていくっていうことだと思うんです。でここから先は人それぞれって話にちょっと移りますけど、偶然後ろについてビデオを撮ったっていうんですけど、その映像を見たらお子さんたちもこれ見たらやっぱり許せないよねっていうのはどんな映像なんですか？
ご飯食べて出てきて、なんとなく寄り添ってこう車に戻るみたいなとこだったんですけど、
そこがはっきりしてないので、まあ、その映像を見てそう思うんだったら本当にただの友達なの、っていう疑問を感じてらっしゃるわけじゃないですか、お子さんも含めて。
そうですね。
それでそこを曖昧にしてるからすごく分かりづらいと思うんですけど、法律上の、まあ、ちょっと固い言葉で不貞行為、いわゆる不倫ですよね、それは離婚理由になるんだけど、一緒に映画見たり食事しただけではなかなかそういう話にはならないわけですよ。だから裁判になったりするときは本当に不貞行為があったのかどうかってい う, こう立証の問題が出てきて、でそういうのはないんだけれども、どうも話聞くとただの同僚で気が合うからだっていうだけでもなさそうなんだけど、その決定的なことがないからどうもはっきりした結論は出せないんだけれども、その頻度にもよるの で,、でそれで最後言ってた自分の考えを変えた方が良いのかどうかっていうんだけど、なかなかその、あなたのもうその長くそれなりに生きてきた、69歳っておっしゃってたよね、と今更なかなかそういう感覚って変わらないと思うんだよね。で何が正しいのかって考えても私は意味がないと思ってるんです。あなたがこれ普通じゃないんでしょうかっていうようなレベルの、例えば街角で誰か異性と一言口を聞いただけで許せないんですって言ったら、ちょっとそれは言い過ぎじゃないって簡単に言えるけど、あなたが今日おっしゃっている状況とか映像の話を聞くと、それはそれが嫌な女性はいるでしょうね。だとしたらそれを今更嫌に感じないようにするって言ったって無理でしょ。だったらそれを抱えて、あなたが言ったような生活ができるのかってやってみたけど、やっぱり心が落ち着かないからっていうご相談のように私は話聞いてて思ったんです。だとしたらそういうあなたとしてもこういう生活は嫌だと思うんだったら、まだまだ時間があるわけですから、このままそういう生活をしていいのかっていうのをよく考えてみるということですね。で、心地よい話と損得の問題ってこれ両方あるからどっちかだけで決められないけど、今は少なくともその言い聞かせて気にしないようにしようと思っても気になっちゃっている状況だから、それを含めてだったらやっぱり自分が心地よく安心して生きていける環境を作った方がいいのかってこともよく考えてみた方がいいのかなという気がしています。まだちょっと抽象的で申し訳ないけど、私の方からはこんな感じで。
はい、ありがとうございました。
もしもし。
はい。
私思うんですけど、ご主人と一度冷静にきちんと話された方がいいような気がします。ほら、売り言葉に買い言葉的なところもあるじゃないですか。このままだとなんか、
うまくいく方法っていうのはなんか私は分かるんです。私がそのことに関してね、何にも言わなければ多分喧嘩にもならないと思うんですけど、
今そういうふうに言うと我慢してることになるじゃないですか。
そうなんですね。まあ、結局私が我慢すれば済むってことなので、
だからそういうふうに、
まあ、
でその必ずその一緒に暮らしてたり、なんか今までの生活を続けると、私我慢してるのよっていう話になったら、またね、同じことの繰り返しだと思うんですよね。我慢しないためにどうするかっていう話をお互いにしなくてはいけない。我慢しないために別れるのか、我慢しないために別居するのか、我慢しないために旦那さんのそういう行動をやめてもらうのか、この3つですよ。私は何も言わない、私さえ我慢すればそれはもう絶対ないです。
そうですね。
で、息子さんたち娘さんたちことは抜いて2人の問題だから、2人できちんと話しなさった方がいいと思います。
はい、わかりました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。